吸血鬼、血統。ティーテーブルの上にワイングラスが2個。両方とも水のように透明な液体が8分目ほどずつ入っている。それがまるで精密な計量器で測ったようにきちんと8分目なのだ。2つのグラスは全く同形だし、それらの位置もテーブルの中心点からの距離が物差しを当てたように一部一輪違っていない。仮に意地汚い子供があって、どちらのグラスを取った方が利益かと目を大きくして見比べたとしても、彼はいつまで経っても選択ができなかったに相違ない。二つのグラスの内容から、外形、位置に至るまでのあまりに神経質な均等が、何かしら異様な感じである。さて、このテーブルを中に挟んで、二脚の大型トーイスが、これもまた整然と、全く対等の位置に向き合い、それに二人の男が、やっぱり人形みたいに行儀よくきちんと腰をかけている。紅葉にはだいぶ間のある初秋の塩原温泉。塩の湯、永旅館、3階の廊下である。開け放ったガラス戸の外は一望の緑。眼下には湯壺への稲妻型廊下の長い屋根。こんもり茂った樹脂の底に鹿の又川の流れが陰見する。脳髄がじーんと麻痺していくような絶え間なき早瀬の響き。二人の男は夏の末からずっとこの宿に居続けの湯治客だ。一人は35、6歳の青白い顔が少し間延びして見えるほど面長で、従って痩せ型で背の高い中年紳士。今一人はまだ24、5歳の美青年。いや、美少年と言った方が適当かもしれぬ。手っ取り早く形容すれば、映画のリチャード・バーセルメスをやや日本化したような顔つきの、利口そうではあるが、むしろあどけない青年だ。二人とも少し冷え冷えしてきたので、浴衣の上に宿のドテラを羽織っている。二つのワイングラスが異様なばかりでなく、それを見つめているこの二人の様子もひどく異様である。彼らは心の動揺を外に表すまいと一生懸命になっているけれど、顔は青ざめ、唇は血の気が失せてカラカラに乾き、呼吸は弾み、グラスに注がれた目だけが変に輝いている。
さあ、君が最初選ぶのだ。このコップのどちらかを手に取りたまえ。僕は約束に従って、君がここへ来るまでに、このうちの一つへ致死量のジャールを混ぜておいた。僕は調合者だ。僕にコップを選ぶ権利はない。君にわからぬよう、目印をつけておかなかったとは言えないからだ。
年長の紳士は、かすれた低い声で舌がもつれるのを避けるために、ゆっくり、ゆっくり言った。相手の美青年はわずかにうなずいて、テーブルの上にメテを出した。恐ろしい運命のグラスを選ぶためにだ。全く同じに見える二つのグラス。青年の手がわずか二寸ばかり右に寄るか、左に寄るか、その一刹那のまぐれあたりによって、泣いてもわめいても取り返しのつかぬ生死の運命が消してしまうのだ。かわいそうな青年の額から、鼻の頭から、みるみる玉の油汗がにじみ出してきた。彼のメテの指先は空をもがいて、 どっちかのグラスに近づこうと焦っていた。しかし、心は焦っても指先が言うことを聞かぬように見えた。だがその間、相手の紳士とても青年以上の大苦痛を味わわねばならなかった。彼はどれが死のグラスであるかをちゃんと知っていたからだ。